主は皆さんと共に。マルコによる福音。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバール・ティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。キリストに賛美、キリストに賛美。の今日のね、バルティマイという人 の、 あの喜びが本当に分かるようですよね。ダビデの子よってものすごい尊敬の言葉だったんでしょうね。そして約束された救い主はダビデの子孫から出るというようなことは知ってたのかもしれませんね。で、私を憐れんでくださいっていうのはすごく謙虚な態度ですよね。そしてまあ苦しい生活をしてたためかもしれませんけど、みんなが叱ってもそんなことを気にも留めないかのようにね、ますますダビデの声を憐れんでくださいと叫んだんですね。で、だけどちょっとぐらい周りの人も優しいかなと思うんですよ。イエス様が呼ばれたので、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと、そういうふうに言ったと書かれてますよね。そしてイエス様はまず何をしてほしいのかと言われたら、盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですとはっきり言ったら、イエス様はそのようにされて、あなたの信仰があなたを救ったと。言われたから信仰ができたんじゃなくて、この場合は信仰があったからイエス様は喜んで癒されたということですよね。で、ますます信仰が深くなったかもしれません。ちょっと今日のところは少し変わっているんですけど、まあ私たちは別に普通のようにも思いますけれど、奇跡で終わってないでね、その奇跡の後でずっとイエス様についていったと、まあ、エルサレムへの道をついていったということね。まあ、ちょっと続き具合をやらなくてもいいけど、ちょっと復習してみたいと思ったんですよ。だから昨日も今朝もやったからちょっとやりますけど、マルコをずっと続けて読んでますよね。それでフィリッポ・カイザリアというところでペトロは見事な信仰告白をしますよ、イエスについてね。で、その後にイエス様は死去と苦難と死去と復活の予告、第一の予告をします。3回予告がマタイでも3回書いてありますね。3回なさったことになっているんですけどね。で、それをした時に先生、そんなことあってはなりませんって言った時に、イエス様は強く反発されてペトロを叱られたというところがあります。8章31節ですけれどもね。それからタボル山に連れて行かれて、ペトロと、ヤコブとヨハネをですね、自分 の、 栄光の姿をお見せになったんですね。で、その時は旧約からはエリアとモーセとエリアが出てきたっていうようなことも大事なことだと思います。で、そのまた下山した時にですね、2度目のその受難、死去、復活ということの2回目の予告されるんですけども、弟子たちは怖がって質問しようとしなかったと言われています。そして3度目 の、 予告された後でね、まだヤコブやヨハネ分かってないんですよね。で、何かイエス様に願いたそうに言ってるんです。そしたら、何が欲しいかって、何を願ってるのかって、今日 の、 バルティマイにおっしゃったように言ったら、ヤコブとヨハネはあなたの右と左に座らせてくれっていうふうに言ったんですね。で、その時にあなた方の間では偉くなりたい人は みんなのしもべになりなさいという大事なお話をしておられます。そして今日のところへ来たんですね。みんなこうエルサレムへの道なんですよ。苦難への道なんですよね。そういうところで今日バルティマイがこの中に招かれたということなんですね。で、まあ、この理解を深めるためにいつも選ばれているんですけど、第一のエレミアの預言ですよね。エレミアという人は、まあ、1600年ぐらいに、まあ、活躍した人なんですけれど、間もなくね、もう今のままだったらイスラエルの上にひどい災いが下るということが見えてたのでね、一生懸命に改心呼びかけるんですけど言うこと聞かないんですよね。果たせるかなですね。何年経ったか分かりませんが、紀元前の587年には、まあ、3回ぐらいあるんですが、その時には退去して、まあ、主な人は全部バビロンに連れて行かれるし、王様も子供が殺されて目がまたえぐられるとかね、まあ、大変残酷なことがあったわけですよね。で、だからこそエレミアはそういうことが起こらないようにと思って一生懸命に言ったけど聞いてくれないということね。しかしその時にメシアが来る場合、メシア時代の予言もするんですよね。多分言うこと聞かんだろうということを分かってたかもしれませんね、エレミアはね。そしてそのずっと先にそのなんて素晴らしいメシア時代が来るということを言うわけですよね。で、じゃあちょっとメシア時代の話について考えたらね、ちょっと私たちの問題として、まあ、話し合ったりなんか討議したりしたいんですけど、メシア時代はもう来てるのかな、まだなのかなという問題があるんですよね。確かにカトリック信者すごく少ないし、日本ではね、世界的にもその圧倒的に多いとまで言えないし、まあもっともっとね、決定的な神の国の時代が来ることが、まあ、パウロだったらユダヤ人は改心するよと言って、ユダヤ人が改心したらすごい時代になるよと言ってるわけですよね。だそんな時代もまだ来てないし、まだまだ遠いような気もしますよね。だけどちょっとある意味では私の中では常識的にですね、もうメシア時代は部分的に来てるんだという考え方ね、決定的な来方はもっと最後だけどね、だけどもう来てるのだと。そしてイエス様はいつでも主の祈りで御国が来ますようにと祈るでしょ。御国が来るってことはメシアの時代が来るってことですよね。それは遠い先のことじゃなくて、私の家庭に、私の今日の仕事に御国が来ますようにと祈るわけなんですよね。部分的に来てると思うんですよね。だからそのバルティマイの今日のね、直してもらった時に本当にメシア時代が来たと思うんですよ。純粋なメシア時代が来たと思うんですよ。こんなに頼もしくて嬉しい時はなかったと思うんですよね。天国の先取りだと思いますよ。そういうことをね、私たち個人的にも体験したいしね。でそれが家族でね、まあ、お互いに家族が助けになって、優しい面もある代わりに、またみんなが心を合わすの難しいですよね。だから家族がまたメシア時代、クリスチャンの家族がメシア時代を作っていくというか、またそういう家族がいくつも集まってこういう集団になってて、これがまたね、メシア時代を作らなあかんと思うんですよ。と外で言ったらメシア時代なくて、ララポート言ったらメシア時代なくても、ごめん、ララポートのメシアがあるかもわからんけど、でもここに私たちはメシアの世界を作らなあかんと、メシア時代をね。そういうメッセージがね、私はあるんじゃないかと思うんです。今日の盲人は主を見えるようにしてくださいとお願いしたんですけれどもね。だけどまあ、この人は見えるようになったんだけど、信仰がありましたよね。だからね、よかったんですよ。でも大衆はね、よくまあヨハネだったらユダヤ人というような言い方するんですけど、彼らの多くは見えてるようで見えてないんですよね。だからまあ多分お説教なんかいつも決まり文句でそう言われますけど、でもそれは本当だと思うし、私たちは見えてるけどもっと見えますように、霞がかかってるところをどうぞ見させてくださいっていうようなことを毎年ね、こういう福音に出会うたびに言う方がいいんじゃないかなって、そんなふうに思います。それは私の第一のメッセージです。もう一つね、このバルティマイが私が見えるようにというふうに、そうちょっと言い忘れたところをちょっと補わせてください。このね、エレミアの中にね、主よ、あなたの民をお救いください、イスラエルの残りのものをっていう言葉、この、まあ、第二のこととして覚えてくださってもいいですけど、今日のね、残りのものっていうのはね、旧約聖書でものすごい大事な考えなんですよ。で、残りのものを核としてね、神の国を作っていこうと神様の計画だと思うんですよね。それは少数なんですよ。新約時代になったらもう残りのものはないのかっていう、一応そういう考えが起こりますけど、 全くなくなったわけではないと思うんですよね。やっぱり新約時代にも残りのものっていうのいると思うんですよ。だんだん信仰が薄くなって信者の数が減ったというのは、そういう現象が起こるところでもね、きちっと信仰を守ってらっしゃる方がいるわけですよね。それを核としてまた燃え上がっていくとかね、そういうことを、そういう人たちをイエス様が頼りにしてらっしゃるんじゃないかな。あれですよね、キリシタンの発見、僕もちょっと時代すぐに暗唱できませんけど、慶応のちょっと前ですかね、2月のあれは18日ですか、クリスチャンが浦上で発見されますでしょ。そういう人たちは残り物ですよね。それを核として近代の日本のキリスト教は栄えたんでしょう。皆さんもね、みんな不信になってもね、どうぞね、残りのものでいてくださいよ。残りのものっていろんな相対的な意味がありますからね。でも私は残ろうという気持ちが必要だ。じゃあもう一つのことですけど、私そのバルティマイが地を見えるようにしてくださいってイエス様におっしゃった時ね、ビアンネ神父様 の説教を思い出したんですね。ビアンネ神父様はみんな覚えててほしいんですけど、模範的な主任神父様としてね、大勢の人から知らされて愛されているんですね。で教会もね、立派な聖人でも義務の記憶から記念から少しずつこうカットして整理してるんですよ。そうなると聖人は多くなるからね。まあちょっとこの方の名前挙げなくてもいいかもしれないけど、それこそセントルイスカーディナルズですね。野球のセントルイスというのは聖ルイ王なんですよ。ルイ9世ですね。フランスの王様です。まあフランスだったら義務、もう本当に素晴らしい方だけど、世界の教会からは義務のメモリーになってないんですね。余計な話ですけど、8月の4日、ビアンネ神父様は世界で義務になる。もちろんまた日本の26世人ですね。日本は2月5日、世界では2月6日に、そのビアンネ神父様は1986年から1859年、亡くなられて147年ですかね。そんな昔の人じゃないですね。フランス革命終わった後のフランスのことなんですけど、この方は戸塚文教という神父様が農村の改革者という名前で伝記を出しておられますけれども、教義をねとっても大事にすることと許しの指摘を大事にすることを強調されたんですね。でご自分としてはねとっても分かりやすい説教をされたんですね。で日曜の説教終わったらすぐに次の日曜の説教の準備にかかったと言われてますから、私なんか恥ずかしいんですけどね。でこの神父様の説教の中にね、教会に来た途端にもう帰りたがってる人がおるというんですよね。教会は何やと思ってんのと。だからね、普通の人がどっかのお家を訪問するときにね、みんな目的あるでしょと、プレゼントと手渡すためとかね、あれお願い事があるとか、いろいろ話し合ってみるとか、いろんな目的あるでしょって。でも教会はね、イエス様はずっと待ってるから、みんなの語りかけを待ってるんですよと。だからなんでね、来た時にね、すぐに帰ろうとするんですかと。だからね、そのことを思い出したんですね。だから私たちは教会に来るために、ミサは本当は特別のことですけど、ミサがなくてもお溝にいらしたらイエス様おられるから、何かお話ししてですね、自分で決めた3分でもいいですよ、1分でもいいかもしれない、10分でもいいですしね、そういう方割といらっしゃるんですよね。私びっくりしたら割と夕方とかここでお祈りした方もいらっしゃるんですけどもね、教会に来るときにイエス様待ってらして、ここでお願いするのだというね、それをやっぱりちゃんと決めなきゃいけない。人のうち訪問するときははっきりしてるのに、どうして教会に来るときにぼんやりしてあんな神父さんのことをここで思い出しましたですね。ちょっともうだいぶ飛躍しますよ。今日ね、第二の朗読素晴らしいんですけども、ちょっとねする時間がちょっとないような気がするんです。もうカトリックのね、司祭はね、ちょっと特別の意味があるんですよね。なんていうかな、宗教でやはりそのお坊さんが尊敬されるということは本当は大事なことだと思うんですよね。で仏教でもそうでしょ、仏法僧と言われてます。だけどそういう同じことがキリスト教にもあるけれど、しかしちょっと別の意味があるんですよね。やっぱごミサをするのはどんなにね悪い神父でもできるんですよね。それはその許しができるんですよね。ちょっと別なんですよね、それはね。だから言葉はどうですかね、メルキセデクのようにね、あなたこそ永遠にメルキセデクと同じような祭司だと、そういう短い言葉でそういうふうにイエスにして言われたことは、私の今日の司祭にはみんな言えることだと思うんです。呼ばれた人がお召しに応えるということは大事ですよね。 呼ばれてないのに神父になったらどうなるかという、まあ余計なことをすぐに考えてしまう。セイグナッチはそういうことも丁寧に書いてますね。もう邪魔にならないように、ご迷惑かけないように徹底してね、あの奉仕に努めなさいと。それは神様は奉仕をさせてくれる。まあ、一番あの理想なのは召されてる人が召しに応じるということなんですよ。そういう方のためにお祈りしたいと思います。また第二の朗読ではね、でもね、あのイエス様は ものすごく同情してくれる方やと書いてありますわ。だから私たちは信頼してこうごみさがあってもなくても来るわけですけど、ごみをね、だから本当にイエス様を信頼してね、こんなに分かってる人いないですよ。それは親よりもずっとね頼りになりますよ。ごまかしが全然なくて、そして聖霊をご自分の霊を通して私たちに出すべきことをちゃんと教えてくださるんですよ。絶対この人に従おうと思ったら間違いないですよね。そういうことがね、あの第二の朗読に書いてあるというような気がします。最後にねちょっとだけ、まあさっきね子供たちの派生とのを勉強してたら、あのここのロザリオのお祈りがよく聞こえてきましたし、その前にね私のためにお祈りしてくださってよく聞こえたんですよ。本当にあの感謝します。今日もそのためにここへ来てくださってない方も何人かいらっしゃるんですけどもね、本当にあの感謝してます。私はね、あの治ったらさ一番嬉しいけど、治らなくてもねこんなにお祈りしていただいたらもうそれがね素晴らしくもう嬉しいです。遅いか早いかみんな私たちはこの自分の遂行しであっち行かないかんねんから、それはもうみんなにとって素晴らしいことなんです本当はね。だから私遅いか早いかね、本当はもうちょっと遅い方がいいと思ってますけどね、でも早かってもいいですよそれは。だからこんなにお祈りしてくださったらもうその病気が治っても治らなくてもいいと私は思う。まあ、治った方がちょっといいですけどね、まあでも行きたくないわけではないんですよそれは。でね、あの昨日ね、あのオプスデーの小寺神父様がね私お見舞いに来てくださったんですよね。まあ、あの長崎からたまたまこちらに来たからっていうふうにクリスマス頃に来るとおっしゃってたけど、で皆さんにくれぐれもよろしくって言ってらっしゃったから、それをまあ果たさないわけにはいかないんですよね。でね、こんな話をね喜びを持って私に伝えたんです。だから国会の秘密じゃないと思うんですけどね、30年間教会に全然来てなかった人が最近帰ってきたんだよって言ってね、でも嬉しそうに言ってらその人はね、返せないかんな、国会せないかんなと思いながら30年ね教会から遠ざかってたと。で国会しなきゃいかんなと思ってたところにね、この人の救いの鍵があったんじゃないかなって2人で話したんですよね。でもう国会しなきゃならないというところにね、カトリック教会はずっと感じながら生きてきたと思うんですよね。私たちやっぱ信者さんはね、だから許しの奇跡も大事にしてほしいですからね、やっぱり大きな罪だと思ったらその後に不正配慮する前にまず国会するというね、そういうこともやっぱりきちっとしていかない限りはね、ただちょっと将来が望めないかなという気がします。まあ、これから私も生きている限りは皆さんとそのキリスト教を勉強したいと思いますけど、ちょっと先になるかもしれませんけど、1年ぐらい前にね、カトリック教会のカトリック料理ってごつバスにあるでしょ。それをね、パパ様がね、もうパパになる前の日ぐらいまでね一生懸命頑張って編集したコンペンディウムというのがあるんですよね。すごく見事です。でそれが日本語で出ることを望んでいるんですね。そこに割とねきちっとしたことが書いてあるので、あの分厚いものを読まなくてもね、それの10分の1ぐらいの長さかな。でも非常によくできてますね。そういうことも私も勉強しますよ。私もそのキリスト教をねなあと思うんですよね。まあ、ビアンネ神様のことをすっとここで思い出したんで、立派な説教者だったという意味では、日曜日をもし貧乏になりたかったら日曜日働けとかなんかおっしゃったし、神様日曜日を本当に大事にしろっていうことは印の奇跡をね、もっとも彼はね人の心を見抜く力があったんですよね。だからあなた30年前にこれやってたでしょとか、たびたびそういうことを言うんですよね。神様は教えるんですよね。そのことを通してその、まあ、彼が聖なる人であることを神様は示したんです。だからもうその時も列がありましたので、割引も出したので神父さん余計困ったみたいですね。たくさんの人が国会に来るんでね、ちょっとしか食べないと寝る方が、ちょっとしか食べなかったら睡眠が少しで済むでしょ。水に濡れたタオルで頭冷やしながらね、ずっと苦行みたいに国会聞いてた。あの国会は償いが少なかったらしいです。前に私代わりにやってますって言われた。8月4日の神父さん、まあ、私もその神父さんに近づきたいと、ちょっと話バラバラになっていろんな話が出ましたけど、これで終わります。はい。